2022年3月13日礼拝を始めます。礼拝にあたり祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、キリストの受難節に入りました。すぐる1週間守られ感謝をいたします。一度見舞いに集うことを今朝も得させられ、あなたのあふれるお恵みに感謝申し上げます。日本では先日東日本大震災から11年目を迎えました。いまだに被災者が残っており、生活の再建ができていないこと、心に痛く感じ入ります。どうぞ私たちが、またあなたの御心を成していくことをどうか得させてください。そしてロシアの支配者によるウクライナ侵攻の出来事が、また刻々一刻と固唾を飲んでニュースを聞き入るところであります。世界中でいろんなことが起こっている中、またこのように礼拝することが当たり前ではないことを改めて思わされます。どうか私たちがに訪れる、またその週末の日を、また神の御前にあって心大きく揺るがされることなく、また黙してあなたの御心を仰ぐものとどうかさせてください。どうぞ私たちの信仰が試されますときに、どうぞ私たちがまた心揺るがされましても、あなたの身元に行こうことをどうか得させてください。どうぞ今朝の礼拝を祝し導いてください。あなたのご栄光が表される礼拝とさせてください。礼拝に来たくても諸事情で来ることができない方々一人一人に、どうか変わらぬ恵みと帰り道をどうかお加えください。世界中で持たれている礼拝を祝してください。教会が神にある平和を唱え、そしてその地域で、与えられた地域で、どうぞ神のご栄光を表すことができますように。どうぞ今朝立てられるし奉仕者一同を強めてください。聖霊が一同の上に豊かに及びますように。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マルコによる福音書3章20節から30節です。新共同訳聖書の66ページをお開きください。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。 人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。以上の聖書箇所から信仰を我がものとしてと題して説教をさせていただきます。さて、祈りにもありましたけれども、我が国は東日本大震災発生から11年が経過しました。未だに苦しんでいる被災者も少なくないことは日本人全体の課題です。その痛手の影響を未だに引きずっているにもかかわらず、世間を見ていると時間の経過とともに世代が変わると、その記憶はこちらが思っている以上に早く風化していくものだと思わされます。多くの人的被害が出される戦争の記憶も同様です。ただし被害に遭われた人たちは一生忘れない悲しみの記憶として刻み込まれます。被災者とそうでない人との溝は埋めにくいでしょう。私たち人間には自分の立場を相対化するときが必要だと思います。お互いの現実に起こったエピソードは共有共感しきれません。しかし幾多の困難をかいくぐってきたかのようにして世界中で語り継がれていることがあります。それはイエス・キリストのお名前です。私たち人間が大いなる存在を思うとき、お互いの違いをも相対化させられるものです。さて、イエス様は地上で福音宣教をしていた時も話題の中心人物でした。とにかく群衆が集まってきてしょうがない。病気の癒しを求める人、イエス様の奇跡をの御業を一目でも見たい人、単なる野次馬など、さまざまな動機で彼の周りはいつも人であふれかえっていました。そのせいで家に入ってもご飯も落ち着いて食べられないほどです。その日は群衆に混じってイエス様の身内がいました。またエルサレムから下ってきた律法学者たちもいました。そもそもなぜイエス様は気が変になっているなどと言われてしまうのでしょうか。一言で、律法違反をしたからです。また律法学者からは悪霊の頭に取り憑かれているなどととんでもないことを言われてしまいます。気が変になることも悪霊に取り憑かれていることも、ここでは同じような意味として捉えられます。イエス様は安息日での治療行為や空腹のために安息日に麦の穂を摘んで食べたこと、徴税人との会食、罪の許しを宣言するその発言が神への冒涜になるなど、いろいろやらかしているので問題視されていました。いずれも規定上律法に抵触する行為です。通常律法違反が横行すると秩序が乱れていきます。そうならないために律法学者やファリサイ派が人々を見張って啓蒙活動をするのです。警察のような働きとは異なりますが、彼らの働きによってユダヤ人社会に及ぼした影響は少なくありませんでした。これにより益を受けるのは 社会生活上で特別に困っていない健康な人々です。ファリサイ派などの人たちはこのようなゆとりがある人たちからとても尊敬されているのでした。そのような日常の中でイエス様が登場しました。ゆとりがある人たち、特に困っていない人たちは是が非でもユダヤ人に直接会いたいと思うことはそうそうなかったかもしれません。イエス様が何やら立法違反して話題になっていると聞きつけていたとしても我関せずだったでしょう。けれども気が変になっているなどと聞かされた親族の人たちはイエス様を放っておくわけにはいかないと思ったのでしょう。家族の一員の罪はその関係上後々自分たちにも問われてくるからです。また親族であれば世間体も気にして行動します。自粛警察とまで言わないまでもファリサイ派や律法の教師たちによる日頃の指導効果はこのように現れているのです。それぞれの立場の人たちがそれぞれの立場で意見したり判断するのはある程度仕方のないことです。その狭間で意見することが許されない隅っこ暮らしの人たちのことは考えに及ばないと思います。罪や汚れがあるとみなされた人たちは社会的に叱るべく所定の位置に収められていたのです。ところがイエス様が光の当たらなかったこのような人たちにただ関わっただけでなく目に見える形でも罪や汚れを清められました。これが指導者たちには混乱をもたらしイエス様につまずきを覚えたのです。しかしイエス様を通して自分の神理解を刷新しようとする指導者は多くはありませんでした。今まで汚れのうちにあった人が完全に癒されて目の前に出てきてその辺を歩き回っていることを歓迎したくないかのようです。自分とその関係者以外の人が病気のままであろうと頓着しない本音も随所で見え隠れしていると思います。ところで立法というのは人がよりよく生きるために与えられました。けれども立法を扱う人間が人間を縛る手段に貶めてしまい適切な運用には困難がつきまといます。立法が人間のためになっているのか誰が主であるのかという課題は常に突きつけられるものです。その中でも立法の指導者たちは最善を考えての行動だったのでしょうが現実の運用面では偏りが避けられません。奇跡の癒し主であるが立法違反者にもなっているイエス様の処遇については人間の知恵では即時に白黒の判断を下せないでしょう。確かなのは治療が困難な病人が完全に癒された明確な証拠があること、そして病気治療の難題に関わったのがいつもあのイエス様だということです。それらから推理して指導者たちは苦し紛れの結論を出しました。しかしながら悪霊の親玉である ベルゼブルに取り憑かれているとの立法学者の見解は受け入れがたいものです。なぜそうつながるのかと思うほどです。処罰感情が彼らを支配してしまっているようです。彼らにはイエス様が神から来た聖なる人かもしれないとか、そのように感じる感性は全く残っていないのかと不思議に思うところです。彼らの理屈には矛盾があります。悪霊が悪霊を追い出すとはナンセンス極まりないと一刀両断されます。国家、家、教会、どの組織であっても内輪揉めしていては立ち行かなくなります。イエス様を前にガタガタと内輪揉めをしているのは実は律法学者たちです。次にイエス様はその家の財産を強奪するためには強い人を縛り上げなければならないことを強調します。これは最初に親族がイエス様を取り押さえに来た、そのことに対応する安なるイエス様のメッセージです。つまり主なるイエス様を根本的に縛り上げることが本当にできるのかという皮肉にも取れます。しかしながら後に起こる反対者によるイエス様の逮捕を考えると十字架の予見にもつながるのかもしれません。いずれにしても弟子たちを引き連れて立法に抵触する行為を続けざまに行うイエス様は気が変になっていると思うのが世間一般の捉え方なのです。危険を冒してまで社会からはぶられたくないと考えるのが常だからです。しかし身内の行動に表されるこの世の価値観、常識でイエス様を捉えることはできないし、捕まえて自分の言いなりにすることも私たちには決してできません。律法学者の方も聖書に精通しているから神や悪霊について知ったつもりでいるところにも問題があります。イエス様が通る十字架の道と御救いの目標はすべての人にとって頭では決して理解できないものです。こうして多くの人がイエス様につまずくのです。28節のはっきり言っておくの正しい翻訳はアーメンです。イエス様は真実を語るのです。人間はその誕生の時から悪い心を持っています。その人間が犯すすべての罪は許される。神を罵る汚い言葉さえも許されると明言します。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されないと言いました。聖霊は神の許しへと導く働きをなす神の性質そのものだからです。聖霊は私たちの魂である心に働きかけます。貧しさ、長年の病気やまた職業柄のために負い目を抱えて生きている人たちに聖霊の光が差すとその心は起き上がり、私たちの本来の立ち位置である神の見許しのもとへ行こうとするのです。私たちは聖霊が及ぶとき神の愛そのものに対してどうして対抗するでしょうか。私たちが何らかの重荷を負っていることは神の御救いに預かるに近くなるのかもしれません。 しかし聖霊を冒涜する者は神の許しを知らないから、自ら永遠に罪の責めを負うことになってしまうと言われているのです。これこそ魂の究極の悲しみです。群衆に象徴されるように、大勢の人々がイエス様に接していきます。それぞれが置かれた立場や生い立ちによって人間は発言する内容が変わってくるので、ある意味選択できない限界も私たち自身にはあると考えます。また自分自身には何の偉大さも見出せないどころか、聖霊を冒涜するような人たちから決して遠いところにいるわけではないことも感じます。人間の表面だけを見れば、いつの時代も人間の性質は変わりません。その中で律法とイエス様の行動をめぐって悪霊呼ばわりする事案が勃発するしたことを私たちは知りました。イエス様はこれを看過することは決してしませんでした。イエス様の御業一つ一つは悪霊が関与していることではなく、神の御心と一つだということを私たちに示したのです。私たちがイエス様を信じると、聖霊によって悪霊は私たちのうちから追い出されるのです。そしてイエス様は主であると口で信仰が言い表されるのです。聖霊のお働きは教会には不可欠です。私たちはただ神のお恵みによって許されたものとして今日も礼拝に招かれています。神に感謝をしていきたいと思います。神の御国が一堂に来ますように。そしてまだイエス様のことを知らない人の上にも神の御国と平和が来ますようにお祈りをいたします。ミニツの神様、あなたのあふれるお恵みに感謝をいたします。どうか私たちの心を惑わし、まことの神様から離れさせようとする悪霊の働きを一切封じ込めてください。私たちを苦難が襲う時も、死に勝利しているキリストを見上げ、私たちの歩みが前進できますように、どうか今週もお助け導いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Savior's love, who died I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses.
And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known.
He speaks, and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing.
And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever.
I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling. But he bids me go through the voice of woe, his voice to me is calling.
And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am. Joy we share as we tarry there, none other has ever known.
Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore, Jesus ready stands to save.
Watching for you and for me.
Calling, calling, no sin.